私たちが聖書を読んでいきますと、似たような話が繰り返されて、その間に全く違うシーンが挿入されている。まあ、そういう箇所に出会うことがよくあります。今日皆さんとご一緒に開いているのはまさにそういう箇所だと思います。大きく分けてここには二つの癒しが記されています。シモンのお姑さんの熱病というこの癒しと、そして皮膚の病であるサラートに侵された人の癒しというこの大きな二つの、癒しがあって、その間にですね、祈りに専念しておられるイエス様の姿が描かれております。で、興味深いことはですね、これらの場面を通して、イエス様が願っておられることと、周りの人々との間で、こう、考えが食い違う場合が多いっていうことなんですよね。ある人はイエス様の意図を読み違えて、またある人はイエス様が命じたこととは正反対のことをしてしまっています。で、その一方で、まさにイエス様が願っておられたことをした人も出てくるわけです。聖書は、そのような人間模様というものをですね、絶妙に対比させながら、私たちに信仰者の生き方というものを語ってくれているわけです。で、そういうわけで今日もご一緒に聖書から教えられていきたいと願っております。それでは早速ですね、今日の前半の第一の癒しの場面、これをもう一度見てみたいと思います。患者はですね、誰かといえば、弟子の代表格であるこのシモンという人のお姑さんでありました。29節です。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出し横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。彼女は熱を出して伏せっていたとあります。2000年前の人々はですね、今の私たちのように、この熱というものは細菌とかウイルスの感染によって起こるということをもちろん知りませんので、この時代の人々は熱病というものはですね、もっぱらこの悪魔が働いて引き起こしているんだというふうに考えていたわけですね。悪魔が引き起こしているんだから治せるのは神様だけなんだと、そういうふうに考えていたようです。で、そこでイエス様はこの伏せっていた彼女の手を取って抱き起こすのです。するとですね、これは非常に特徴的ですけれども、瞬時に熱が引いて彼女は起き上がっていったわけですね。イエス様が触れて起き上がらせるときに、熱病さえもイエス様の意志に逆らうことはできない。そして去って行かざるを得ないということです。ですから聖書はですね、重要なのはイエスが願うかどうかなんだと。もしイエスが願えばそれは起こるんだ。すべてはイエスに従い、例外というものはないのだということを私たちに聖書は語ってくれているわけであります。では、癒された彼女はどうしたでしょうか。まあ、ここが今日の箇所における一番大きな対比点なんですけれども、31節の後半のところに、彼女は人々をもてなしたと書いてあります。これは原文を見ますと、仕えたという言葉が使われています。彼女は癒された後ですね、その癒された体を何のために使ったかというとですね、イエス様とその周りにいた人々に仕えるために用いたということです。で、これがですね、今日の後半に登場するですね、サラートが癒された人とね、根本的に違うところなんですね。後で見ますけれども、彼はですね、人に仕えるということよりもですね、人に言いふらすということを優先してしまいました。その結果、イエス様の働きがかえって妨げられることになってしまったと書いてあります。 しかしシモンの姑はですね、人々にイエス様に仕えるためにその体、癒された体を用いたってね、こういう非常に大きな対比があるわけであります。で、この対比というのはですね、とても大きな一つの問いかけを私たちに投げかけているように思うんですね。それはどういうことかと言いますと、何のために私たちは癒されるのだろうかという、そういう問いかけです。しばしば私たちは癒されることの目的をですね、ただ元に戻ることというふうに考えがちであります。とにかく元の状態に戻れればいいんだっていうね。で、もし私たちがですね、そういうことだけで癒しということを求めていますとですね、癒されてもその癒された恵みをですね、やがては無にしてしまうかもしれないと思うんですね。このサラートに侵された人のようにです。聖書はそうではなくて、私たちが病に陥ること、それ自体にも意味があるんだよと語ってくれているわけです。神様はその病の経験、それを通してさえ私たちをまた一歩高みへと導いてくださる機会として用いてくださるんだというわけですね。主にあっては全てがそのように働くんだと私たちは信じていいということです。ですから病というものには意味があります。そして病をそのように受け止めることができたならば、それ自体が一つの癒しとも言えるのではないかと思うんですよね。なぜかというと、その病に圧倒されてしまっているんではなくてですね、病を克服しているからですよね。信仰者の幸いというのはそこにあるんではないかと思います。病に陥って悲観して希望までも失っていってしまう、これは世の人々の常であります。しかし信仰者というものは病の中にも意味を見出すことができるんですね。そういう力が与えられているんですよ。たとえ体がまだ癒されていないとしても、心ではもう癒しが始まっているんだと。そしてもしその後体も癒されていくならば、その癒しは今度は神様への感謝となって神様に戻っていくんだと。で、そういうふうにですね、なるならば、病というものはただただ苦しいだけのものではなくなるんですね。意味があるものになっていくということです。私たちが人生の中でさまざまな病を経験しますけれども、そういう体験を積み重ねていくのならば、病のたびに私たちの信頼、神様に対する信頼はですね、衰えるどころか、むしろ一歩また一歩と深まっていくんではないかと思うんですね。しかしもし私たちが反対に病に対してただですね、一喜一憂するだけの向き合い方をしているならば、それは病を支配しているというよりは、病に支配されて、病に振り回されてしまっている状態と言えるかもしれません。そうではないのではないか。聖書がここで私たちはっきりと語っておられることは何かというと、イエス様は病をも支配しておられるお方なんだと。であるのなら、そのようなイエス様を信じている私たちも、病に圧倒され支配されてしまうのではなくて、病を支配するということができるはずではないでしょうか。それは私たちがですね、こう指を鳴らせば一瞬で風邪が治るとか、骨折が一瞬で治るとか、そういう意味で申しているのではありません。たとえ私たちが病や怪我やさまざまな人生のこの体の痛みというものを経験したときに、それすらも主はこれをもう支配しておられるんだと、私たちが平安を取り戻してそれを受け止めていける力が与えられている、それが 私たちがですね、病や弱さを克服している状態と言えるんではないかと思うんですね。癒されたこのシモンの姑の姿はそういう意味でですね、私たちに何のために癒されるのかということをですね、見事に、明かししてくれていると思うんです。とにかく癒されればいいんだ、治ればいいんだ、ね、それはまさに癒しというものが、それ自体が自己目的化しているという状態かもしれません。で、そういう場合ですね、癒された後も前と人生は何も変わらないということになります。そうではなくて、イエスに仕えるためだ、まあ、それをですね、私たちが癒されることの目的としていくならば、私たちは病というものに圧倒され支配されてしまうのではなくて、病というものを逆に支配することができるようになるということではないでしょうか。こうして、まあ、この日は暮れていきました。で、するとですね、まるでこの日没を待っていたかのように、大勢の人が暗闇の中でシモンの家に次々と訪れてきた。それが32節からのところであります。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。なぜ暗くなってから来たのかなと、ここを読むときにまず思います。いや、暑かったのかなと、だから涼しくなってから来たのかなと思うんですけども、そうではないんですよね。この日、イエス様がシナゴーグで説教していることからも分かるように、安息日でした。当時のユダヤ教の律法によりますとですね、安息日に人を癒すということは、これはね、労働とみなされたんですよね。労働しているんだから律法に違反してるんだって言って責められることになったわけです。ですから人々はですね、日が沈んで、まあ、イスラエルでは日が沈むと次の日が始まるんですね。ですからこの土曜日がの日が沈んでしまえば日曜日になってるんです。安息日は終わった、まあ終わったので、人々はじゃあ癒していただこうということで、ゾロゾロゾロとですね、来ていた。ですからこの時まで来ることはできなかったんですよね。本来は聖書の教えというのは、人を救い自由にするはずのものですが、それが宗教指導者たちによって人を縛るものに、癒しをですね、妨げるものに変えられてしまっていたという現状がこの時ありました。ですから私はですね、本当にこの夜の闇をですね、ここで見るとですね、こうまさに人々のね、置かれている状況を象徴するようだなと思うんですよね。本当にこの暗闇の中に置かれている。でしかし、そういう彼らがイエス様のもとを訪れてきた、暗闇を照らす光として来られたイエス様のところにやってきた。そして人々は一人残らず光を見出していくということが書かれていますね。集まってきた人は一人二人ではなかった。シモンの家に収まりきらずに戸口にまで溢れて帰っていた。まあ、ちなみにこのシモンの家っていうのは、発掘によってここだっていうのはほぼ特定されていましてね、通りに面していまして、大通りに面してますから、もう通りにいっぱいに人が集まってね、教えへし屋になるっていう、そういう状況なんですね。カペナウムの町にはそれだけ多くの苦しむ人や病む人々が実はいたんだと。現代においてもこれは同じではないかと思います。本当に痛んでいる人や悩んでいる人というものは、人々の目に隠れている、ひっそりと存在しているわけです。そこにイエス様が来られると、その状況が逆転するのです。イエス様は、私たちの目には隠れているものをあらわにするお方だということですよね。私たちはですから、そのための案内人であるわけです。私たちの務めは、このイエスというお方のところに、そのようにして人々の目に隠れている人々をお連れしてくることです。 今の時代はですね、本当に人々の前に隠れている、ね、このような人が、このイエス様の当時にも増して大勢いらっしゃるんではないでしょうか。イエスというお方を必要とする人々であふれかえっている、それが現代という時代ではないだろうかと思わされるんですね。ところでここでこの悪霊を追い出してイエス様ですけれども、その悪霊たちに一言も語らせなかったとこう聖書は書いていますけれども、でその理由はですね、この悪霊どもがイエス様のことを知っていたからだとこう書いてますね。知っていたっていうのは個人的に仲が良かったってそういう意味ではなくて、イエス様の正体を知っていたということですね。イエス様が誰であるのか、本当のその姿というものを悪霊たちは知っていたということなんです。でするとどうなるかというと、イエス様はですね、今の段階ではご自分が神の子であり神であるということを人々に知られることを望まなかったということになるわけですね。悪霊ども黙らせたということ、これはどういうことでしょうか。イエス様は救い主であり神様なんでしょう、それは早いうちに人々に知らせていった方がいいんじゃないでしょうか、なんてこう私たちは考えます。しかしイエス様の考えは違ったということですね。これはですね、よくメシアの秘密とこうして言われるものですね。謎めいたこのイエス様のやり方なんです。誰にも言わないようにきつく戒められたっていう言い方がですね、この新約聖書ね、特に福音書を読んでいきますと何度も何度も出てきます。そのために私たちは当惑するんですよね。どうしてイエス様は知らせるべきなのに、どうして知らせない、むしろ黙っていなさいと言ったのか、どうしてこういうやり方をするのかというとね、その理由というのが今日の箇所の後半のところを見ると明らかだと思うんですね。それは、癒しが一人歩きしてイエス様が来られた本当の目的が覆い隠されてしまうということをイエス様は避けたということですね。でもう一つの理由はですね、内容がどうであっても悪霊どもの証言というものはイエス様は受け付けないということですよ。イエス様という方は結果が良ければね、どういう手段で取ったっていいじゃないですかという、そういう方ではないんですね。むしろイエス様は反対ですよ。結果がどのようなものになったとしても、主が願われる手段でそれを追い求めていくか、そのプロセスの方にイエス様は目を留めてくださるということですよね。まあ、この世はですね、結果が全てなんだ、結果を出せば認められるんだとか言ってね、ずるをしたり不正をしたりしろまかしたりいろんなことをやってもね、とにかく結果を出せばいいんだというような価値観が時々顔を出すわけですけども、イエス様はそうではないわけですよね。ご自分がメシアであることを伝えるために悪霊でも用いるという、そういうことは決してなさらない。むしろどのようにあなたが主の道を歩んでいったか、そのプロセスを主は喜んでくださるということです。ですから私たちはともするとですね、クリスチャンになりました、救われました、もう最終的に天国に行けますよね、終わりは決まってますよね、であればもう、ね、今まで今のそこに至るまでの歩みは大した問題じゃないですよと、まあ、そう考えてしまうとですね、それはイエス様は願う道ではないということですね。むしろ私たちはこうありたい、天国という最終目的地をもう与えていただいた、私は自分がどこに行くのだろうかと不安に怯えなくてもいい、そういう人生をもういただいた、その喜びと感謝のゆえに、そこに行く途中なんだけど、今はもう今から天国人としての在り方を先取りして生きていこうって、そういうふうにね考えていくということで、それが私たちの生きる道ではないかということですよね。さてここまでがですね、今日の前半の部分の第一の癒しの部分でありましたけれども、後半の癒しの部分に入る前にですね、聖書はポコッとですね、こう興味深い印象深いエピソードをですね、間に挿入するんですね。こういうやり方をよく聖書やりますよ。 私はそれはですね、このドアと壁をつないでいるこの調子がいのようなものかなと思いますよ。調子がいがないとドアがコンって落っこってしまいますけれどもね、今のこの間の35節からの箇所ってまさにそういう調子がいのような役割をしているなと思うんですね。まず37節までのところを見たいと思うんです。35節からですね。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。ここはイエス様の働きは常にですね、祈りによって行われていたということがよくわかるシーンです。イエス様が祈りなしに何かを行うということはありませんでした。で、その祈りは人里離れたですね、荒野のこの寂しい場所で行われていたと聖書は証言しています。なんで荒野なんかなと思うんですよね。別に神殿とかの人混みのところでもいいんじゃないか、より聖なるところなんじゃないかなんてこう思いますけども、でもイエス様は荒野を選んでいました。それはなぜかというとですね、日常というものから出るという必要があったからだと思います。日常といいますのはね、ここで生活を支えるための営みということです。仕事とか家事とか余暇とか、とにかく生活を支えていくためのプロセスということですね。で、そういったものから私たちは一旦距離を置く必要があったということですね。なぜかというと、荒野というのは皆さん何もないところですよ。もうそこにいたら命を支えられない場所なんですよ、ね、食べ物も何もない、木の実もない、肉も何もない、無の場所ですね。モーセに率いられた民がですね、荒野をですね、さまよったと、出エジプト記に書いてありますけれども、食べ物がとにかくない中に何十万という人がいますからね。その時に、神様はマナというものを毎日降らせて、この人々を養ってくださったんだと書いてますよ。で、それは何をね、何のレッスンだったかというとね、本当に私たちの人生を支えているのは私たち自身ではないのだ、それは主なる神様なんだということをね、知るということです。そのレッスンの場所がこの荒野なんですね。イエス様は働きを進めていく中で絶えず悪魔の誘惑にさらされておりました。それはどういう誘惑かというと、父なる神に頼らずともお前は自分の力だけで成し遂げられるではないか、やってしまえ、そういう誘惑です。神に耐えること耐える必要などないだろう、不要だ、そういう誘惑ですよね。イエス様はですね、断固としてしかしその道を、そのような道を歩まなかったということです。むしろイエス様はね、主に耐えらなくてはならないこの荒野にいつも身を置いていったということです。常に父の御心を知ろうとし、自分の願いをその父の心に調和させていき、その上で働きを成していかれたということです。ですからイエス様の働きは常にですね、御父との二人三脚の歩みであるということです。で、それを可能にしたのがこの荒野での祈りだったわけですね。荒野に出ますと一切の飾りがもう剥げ取られるんですよ。無力な自分を感じます。そこにで御父の前に裸の状態で出るという、それが荒野であります。私たち現代人の生活の中にはどうでしょうか。この荒野の時間というものが決定的に不足しているのではないでしょうか。スマートフォンを持っていますとね、どこに行っても誰かとつながっているんですよ。どこまでもですね、この私たちを追いかけてくるわけです。で、家に帰ってテレビをプチってつけたら、何時間でも何十時間でも情報は絶え間なく絶え間なく私たちにですね、垂れ流しのように流れてきますね。で、その結果私たちはですね、いつの間にか誰ともつながらないこの荒野の時間というもので、生活の中から失ってきているのではないでしょうか。 で、その結果どうなるかっていうとね、私を生かしているのはこの私だ、そう思うようになっているってことです。神様が私を生かしてくださるということを感じられなくなっているんですよね。神が私を生かしてくださっているという当たり前のこの原則すら忘れてしまってね、その結果ですね、私たちは人間が背負わなくてもいい重荷までも背負ってしまってるんですよね。そうですよね、私を生かしてるんだって思ったら、あんなこともあの問題もこれも全部私がやらないといけないんだって思うじゃないですか。でも主が生かしてくださっているんだったら、主がね、解決の道も備えてくださるはずだって思えるんですよ。私が自分で生きてると思うから全部背負ってしまうわけですよね。で、荒野の時間、別にね、サハラ砂漠に旅行しなさいって意味ではない、誰とも私たちは接することのない、そういう時間を私たちは生活の中に設けていくということです。で、その時間がですね、そのような全部を自分で背負わないといけないという重荷から私たちを解放してくれるわけですよ。で、まさしくイエス様はそうしたと。天の道により頼み、いつもですね、解放を得て歩んでいかれたということではないかと思うんですね。で、しかしイエス様はこういうふうに考えていた、こういう思いはですね、なかなかこの周囲の理解を得られなかったようなんですよね。というのは弟子たちはですね、この時イエス様はどこだどこだって言ってあちこち探していたようですよ。そして、シモンがようやく見つけ出すとですね、何と言ってるかというと、37節であるように、皆があなたを探していますよって言うんですよ。ね、急かしているような感じですよね。シモンはですね、人々からね、イエス様どこ行ったのよ、ね、あなた知ってるでしょ、探してきて、イエス様どこ、イエス様どこって、いろんなこのニーズがですね、あるんでですね、もうそれを聞いてですね、ああ、これは大変だと。イエス様を探し回って見つけたらですね、イエス様はですね、そういうニーズではなくてですね、全く反対の方向に行ってしまって、荒野に行ってしまってるわけですよ。率直に言って当惑してるんですよね、シモンは。イエス様はみんながあなたを待ってるんですよ。こんなところでね、時間を浪費して油を売ってる場合じゃありませんよ。待っている人々にね、早く答えてあげてくださいよって、シモンは多分言いたかったんじゃないでしょうか。私たちも、これと同じことをしてしまいがちではないかと思うんです。主がなさる御業が時に目に見えなく、目に見えて、遅い、なかなか進まない、じれったいなと感じることがあるわけです。で、実はそういう時こそ、主は私たちに本当に大切なものは何かということを教えようとしておられるんだと、そういうことを覚えたいんですね。あのマルタとマリアの姉妹の姿はまさにそうであったと思います。十字架が近づいている、そういう時でした。あの時にマルタがしたことはですね、主が喜んでくださるだろうなと自分で思っていることをマルタはしたんですよ。これをすれば主は喜んでくださるに違いないと自分で思っていることを彼女はしました。一方で妹のマリアは、主イエスが本当に喜ばれることを、そこにすべての時間を捧げたわけです。二人ともイエス様のことを愛していましたよ。本当にイエス様のことを思っていました。しかし、イエスに聞くという最も大切な事柄を実際に行ったのは、二人のうち一人だけだった。聖書はそう語るわけです。シモンは今、イエス様にこのように声をかけたシモンはですね、そのことをまだ悟ってはいませんね。主イエスにとって道人の祈りの時間は、あらゆる物事に勝って重要である。それは病の人を癒すという、それにも勝って、圧倒的に勝って、イエス様にとってはこの時間は究極的に大事な時間なんだということ。それをですね、まだ彼は悟っていないんですよね。こんなところで祈りに時間を費やしているよりも行動すべきじゃないでしょうか。まあ、そういうですね、本当にこの、まあ、これも一つの誘惑と言えるかもしれませんが、まさにそのようなものを イエス様にシモンは語っているわけです。まあもしかするとシモンは何やってんだかうちの師匠は、あんな人々が待ってるのに。まあそんなですね、マルタがね、イエス様に不平をつぶやきましたけど、そんなうすらとした不満を抱えながらイエス様に近づいたのかもしれないと、そう思うんですね。でそういうシモンに対してイエス様はですね、何と言ったかというと、私の使命はこういうことだよと、そう答えられた。それが38節ですが、イエスは彼に言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。イエス様はさあ近くにある別の町や村に行こうって言うんですよ。まあ、これはですね、率直に言って弟子たちはですね、と驚いたと思うんですね。というのは、たった今ですね、カペナウムの人はみんなあなたを探して待ってるんですよってシモン言ったばかりで、それなのにイエス様は別の町や村へ行きようって言うんですよね。一体イエス様は何を考えておられるのか。チャンスなんだ。この町がね、本当にチャンスなのに、どうしてそれをみすみす不意にしてしまうんだろうかと問い合わせただろうと思いますね。しかしイエス様はここでご自分の使命を語っておられます。何のために自分は人々の前に現れたのか。それは福音を述べ伝えるためであると、はっきり語っているんですね。イエス様の福音の述べ伝え方は22節にある律法学者のような語り方ではない。誰それ先生はこう言っているという、そういう人の権威を借りた言い方ではなくて、私はこのように言うとですね、自分に権威があるように語るわけであります。これは本当に大事なことだと思います。イエスという方に権威があるのです。イエス様の教えにこそ力があるんです。いろいろなこの奇跡が起こりますけれども、それは何のために起こるかっていうと、イエス様の教えが嘘じゃないよ、絵に描いた餅じゃないよ、真実な本当に力を持っている教えなんだということを示すための証拠として、この奇跡というものは行われたんですね。ですから明らかにどちらがですね、主でどちらが銃かというと、教えの方が主であって、奇跡というのは銃なんだということですね。イエスはまちまちを、イエス様はですね、まちまちを回りながらそのことを人々の前目に示したのであります。で、これは現代の時代においても変わることはありません。この時代にあっても教会の使命というのは、このイエス様の姿をなぞっていくことです。イエスという方の教えを語り継げていくということ、それがですね、いつの時代にも変わることのない教会の第一の使命ですね。イエスの名には力があり、イエスの教えは真実なのだと、世に向かってですね、本当に声を大きくしてそう語り伝えていく、それが私たちの教会の使命であり、また存在意義でもあるんだということを覚えたいと思うんですね。さて、そのようにしてイエス様はご自分の使命をですね、語られた。それが分かったところで、今日はいよいよ後半の癒しに目を向けていきたいと思うのでありますが、40節のところですね。さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにサラートが消えて、その人は清くなった。まあ、ここでお心一つでってあるのはもうかなり意訳であります。直訳するとこの米印がついていて、下を見るとですね、もしお望みくださるならと、そういう訳だと。直訳するとそうだって書いてますね。まさにそうです。この男性はですね、仰々しい儀式をしてくださいとか、なんかよくわからない呪文を唱えてくださいとか、ありがたい何かお札をくださいとかね、そういう外面的なことをね、求めているんではないですよね。イエス様、あなたが心でそうしたいと願われたら、 その願いだけで私を清めることがおできになりますっていうんですよ。触る必要もないですと。心の中で願われたらそれだけで私は治る。そういうふうに彼は信じているってことですね。イエス様の願い、イエス様の意志にはそれだけの力があると実際に彼は信じて語っているわけであります。皆さん、素晴らしい信仰じゃないでしょうか。あなたが願われるだけで私はそうなるって言えるんですからね。で、こういう謙遜な願いに触れたイエス様はですね、深く憐れみ、そして彼に触って癒されたって書いてます。ね、さっきも言いましたように、触ってくださいって頼んでない。頼まれてない。にもかかわらずイエス様は触れるんですね。この当時ですね、サラートに侵された人というのは非常に辛い立場に置かれておりました。人々からはですね、離れて暮らさなくてはいけないと。町の外に暮らさないといけない。で、もし町の中入ってくるときは、ね、そうだとわからないで他の人がこう触ってしまったら汚れてしまいますからね。他の人は気がつかずに触って怪我してしまわないようにですね、道をもし歩くときはですね、汚れている、汚れているってずっと叫びながら歩かないといけないと。そう決まっていました。決して触ってはいけない人、それが彼ですよ。で、ところがイエス様はそのような彼に、ね、頼まれもしないのに自分から触っているわけであります。聖書はそのようなイエス様の動機を深く憐れまれたからだって言うんですね。この深く憐れむという言葉は腹綿という内臓という言葉からですね、派生した動詞が使われています。ですからイエス様はですね、この人が歩んできた凄まじいばかりの苦難の人生をですね、思って腹の底がこのよじれるような共感、深いですね、慈愛の念に心満たされたということです。で、その思いがですね、ごく自然な形でイエス様の手を動かしてこの人に触れるという行為になって現れてきているんですよね。これはでもとってもリスクのあることです。こんなことをしたら周りの人はですね、ざーっと身を引いてですね、この男は汚れてしまったって言ってですね、言われるんですよ。そういう危険もありました。でもイエス様の心の中にはそういう恐れは全くなかった。むしろ哀れに満ちた手はですね、彼に向かっても何をするよりも先に伸ばされていった。そんなイエス様の姿をイザヤ書の53章の4節というところではこのように書かれて記しているのであります。ちょっと開けてみたいと思うんですけれども、まあ、有名なイザヤ53章の中のイエス様のことを予言していると言われるイザヤ53章の中ですけれども、旧約聖書の1259ページ、新改訳2017で1259ページをお開きください。イザヤの53章の4節です。1259ページ旧約です。イザヤ53章の4節の前半のところを読みたいと思います。皆さんでご一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。イザヤ53章4節3回、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。ありがとうございます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。まさに今日の箇所であるように、ここであるようにイエス様は私たちの苦しみや痛みを実際に背負ってくださるお方だということです。事実イエス様は彼に私の心だ、清くなれと声をかけています。この私の心だという、これも意訳なんですよね。実は直訳すると米印の通りに、私の心だというのは私は望む、私は願うっていう言葉が使われています。私はこのイエス様のね、私は望む、願うっていうこの言い方に、イエス様の愛がですね、本当に詰まっていると思うんです。イエス様は私たちの人生の重荷を背負うっていうことを望む、 私は望む、自ら望むって言ってくださったわけですよ。私は喜んであなたの痛みを背負いたい、私はそれを望むと言ってくださるんですね。でこのイエス様の愛の究極の表れは十字架ですよ。私たちの人生の一番大きな問題はですね、死という問題ではないでしょうか。誰もが突きつけられている本当に大きな問題ですよね。でこの死という問題をイエス様は引き受ける、私はそれを望む、それがこの十字架です。文字通りイエス様は私たちの死という問題をも引き受ける、私はそれを望むと言って十字架に上がってくださった。死さえも私たちのね問題なら、この死さえも引き受けてくださるならイエス様はですね、文字通り私たちの人生のその他の問題の一切合切もね残らず引き受けてくださるお方ではないでしょうか。そのことをこの私我望むという言葉は語っているのではないかと思うんですね。まあ、ここまでですね、本当にこう一件落着終わったらですね、本当に麗しい話だったなと思うんです。しかし、ここで再びですね、このメシアの秘密というものが顔を出してきますね。で、そしてそのやり取りを通してですね、本当に私たち改めてこの信仰というものを教えられるのですけれども、その箇所を見て今日のお話を閉じていきたいと思いますが、マルコの一章に戻りますけれども、43節です。イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去られせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。イエス様はこの誰にも言うなと厳しく戒めた。これはね、怒って鼻を鳴らすっていう意味の言葉なんですよね。まあ、怒ったんじゃないと思うんですけど、それぐらい厳しさ、厳しく言ったということを言いたいんだと思います。なんでね、ここまで強い言い方でこの奇跡を言いふらしてはいけないと禁じたんでしょうかね。それは人々がイエス様をもっぱら病気を治す人と誤解してしまうことを避けるためだったと思うんですね。というのは皆さんね、病気がこの時治ったとしても、このサラートに侵された人ね、やがては死ぬんですよ。ですからこの時の癒しというのはあくまで一時的な癒しに過ぎないということな。それは本当にいくら強調してもしすぎることはないと思いますね。で、イエス様がもたらそうとしている真の癒しはそういう限りあるものではなくて永遠の癒しなんであります。すなわち、十字架の上でご自分の命を与えることによって成し遂げられる罪からの完全な救い、永遠の命。イエス様はそれを私たちにもたらすために来てくださったのに、人々の関心がそこに行かないでですね、一時的な、ね、癒しの方に集中してしまったらですね、イエス様はこの世界に来られた目的が無になってしまうわけです。ですからイエス様はご自分の真の目的を人々が悟るようになるまでは、癒しの奇跡が人々に知られるということを望まなかったんです。代わりにイエス様が彼に命じたことは、自分を祭司に見せなさいって言ってます。これは律法でね、命じられていることです。こういうふうにして完治されたよっていうね宣言。今はね、私たち病院で治りましたって言われますけど、この当時は祭司がその完治の宣言をする役割でした。ですからそこに行ってあなた治りましたよって言われなかったら、彼は社会復帰できないということなんです。イエス様は肉体的な癒しだけではなく、霊的にも社会的にも彼が癒された、それがはっきりするようにと願って、そしてそこまででとどめておきなさいと、そう願われたんですよ。ところがです、彼は出て行って触れ回ってしまった。 実に皮肉なことなんですけども、彼がここで触れ回ったって書いてますよね。45節で触れ回ったって書いてある言葉はですね、38節でイエス様は福音を伝えたって書いてある。その福音を伝えるっていう言葉と、ここでこのサラートの人は触れ回ったという言葉はですね、原文で全く同じ言葉が使われております。つまりイエス様は一つの愛、ごめんなさい、聖書は一つのアイロニーを語っているんだと思いますね。イエス様は良い知らせを述べ伝えた、福音を述べ伝えたのに対して、この男性はですね、述べ伝えたんだけれども、イエス様の働きを妨げるようなことを述べ伝えてしまったと。実に対照的なんですけども、非常に印象的な違いではないかと思うんですね。よかれと思ってやったのかもしれません。しかし、めったにイエス様はされることのないこの厳しい戒めまでもして、これをしてはいけないと言われた、まさにそれをこの人は行ってしまうのですね。主のお考えは私たちの考えとは異なるものであります。時に私たちは自分の考えが、主のお考えが私たちの考えと違うことに気づくことがありますけれども、そのような時に私たちに求められていることは、たとえその時に理解できなくても、主には主のお考えがあるのであって、その主のお考えがいつも最善なのだと受け止めてね、そこに従っていこうと、そう生きることであります。先ほど開けたイザヤ書の55章のところにもう一度開けてみたいと思うんですけども、イザヤ書の55章の8節のところですね。1262ページです。イザヤ書の55章の8節の言葉、1262ページを読みいたします。イザヤ55章の8節。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。まあ、残念ながら彼はですね、このことを理解せずに、二重の意味で主に従わなかったのであります。言いふらしてはいけない。そういう禁止命令をですね、破った。それだけではなく、これをしなさい。つまり神殿に行って祭司に見せて、癒しの宣言を受けて、その恵みに感謝して礼拝してきなさい。これをやりなさいって言われたら、そのやりなさいっていうことも破ってますよね。神様を礼拝して神様に感謝を捧げるよりも、有頂天になって自分がどんなにすごい体験をしたかということを伝えることにですね、夢中になってしまっているわけです。今の時代は本当にこの SNS というものが流行ってですね、自分の生活のいい面というものを発信することに人々は躍起になっていると思います。こういうことをやりましたって言うと、皆さんがですね、いいねをたくさん押してくれてですね、ああすごいですねって言って、いやありがとうございます、そのやり取りをしてですね、自分のこの自尊心やアイデンティティを満たしていくという、ね、非常に手軽に満たすことができる時代なんですよね。自分が体験したこんなすごいことをして知ってほしいんだ、で人々がいいねを何十も何百もしてくださると、本当にですね、高揚した気分になって、このサラートに侵された人のこの姿、まさにそうじゃないでしょうか。しかし、その背後で、イエス様は本当に願っておられることは、ないがしろにされているのだということですね。私は、ちなみに SNS というものを否定しているわけではなくて、私自身よく活用しているんですが、しかし気をつけないと、そういう落とし穴に陥るんだということですね。残念なことに、この人はですね、体の外側は清められたけれども、体の内側は何一つ変わっていなかったのかもしれません。確かにイエス様のこの力というものに対しては、最初に見せたようにですね、素晴らしい信仰を示しましたよね。あなたが願われるだけであなたは癒せるって、そんなですね、イエス様の力についてはそんなに素晴らしい信仰を持っているんですが、 でも彼は依然としてですね、イエス様の願いよりも自分の思いというものを優先する生き方をですね、やめないんですよ。あなたの願われるなら私は癒される。あなたの願いにはそれだけ大きな力がありますって言ってるんですが、そのイエス様がね、誰にも話さないでほしいんだって願っている、その願いは、公然と無視しているわけです。こういうあべこべの生き方がですね、この人の中にはまだ残っていたということです。この彼の姿は、ですから私たち自身に鏡となってですね、本当に照らし出しているようですよね。皆さん、イエス様の力は信じるんだけれども、イエス様の願われるご意志には私は従うつもりはありませんからっていうね、いつの間にかそういうクリスチャンになっていないだろうかということです。大切なことは、そのような生き方をすると、時にイエス様の働きを妨げてしまうことになるかもしれない。この人のように。そうなると、せっかくこんな素晴らしい癒しを受けたのに、一体何のためだったのだろうか、ということになるのではないでしょうか。ですから私たちは、表面的にイエス様に従うということをやめなくてはならないと思うのです。自分の願うようにイエスという方を利用するのではないんです。イエスが願われるように私を用いていただく。そこに平安があり、そこに誠の命があるわけであります。今日の箇所では、二人の癒された人が対照的に書かれておりますと最初に言いました。シモンの姑と、このサラトに侵された人が実に対照的に書かれていると思いますが、皆さんはどちらの道を歩んでこられたでしょうか。いや、歩みたいでしょうか。これからどの道を歩みたいでしょうか。聖書は今日、ここにおられるお一人お一人にそのように問いかけているのではないでしょうか。主の前にお祈りをお捧げしたいと思います。